本日は、ペンテコステ、聖霊降臨を祝う日でありますので、いつもはコリント人への第一の手紙を聞いておりますけれども、本日は使徒行伝から、御言葉を聞きたいというふうに思います。で、今日共に聞いた使徒行伝9章の、箇所は、今私たちが毎週聞いているコリント人への第一の手紙を書いたパウロがですね、まだサウロと呼ばれていた頃の話です。そして彼はまだクリスチャンではないと言ってもいいでしょうか。洗礼を受けておらず、また聖霊にも満たされていない、その前の時の話です。しかし、あの有名な、パウロの改心、サウロの改心の出来事の後の部分です。改心をしたけれども、主に心を向けたけれども、まだ洗礼を受けていない、まだ聖霊を受けていない、その期間があった。じゃあその間のところを共に聞きたいと思い、ここを選びました。改心をする前のパウロはどんなものであったかというと、クリスチャンを捕獲する、クリスチャンをとっ捕まえて、ユダヤ人、ユダヤの街道に引っ張っていくこと、そこで取り調べ、裁判にかけること、それを彼が改心前にしていたことでありました。なんでそんなことをしてたのかというと、イエス・キリストを神と認められなかったからですね、一言で言うと。それは自分は神の子であるとし、つまりそれは自分も神だと認めているようなイエス・キリストは彼にとって唯一の神、創造主、ヤーウェを否定している、異端だというかですね、そういう自分が神の子だ、自分が神だと言っているのは憎むべき対象であって、そしてそのイエスを信じる者も異端であって、抹殺しなければならないとそう思っていたんですね。ちょうどこの記事の前のところにはステファノというものが本当に捕らわれて死刑にかけ、石打ちの刑にされるっていうところがあります。その時に彼は衣の番をしていて、しかもステファノが殺されることに賛同していたというふうにも書いてあります。で、そしてこの改心が起こる前、彼はダマスコというところに行って男女関係なくクリスチャンを縛り上げてエルサレムに連行するための許可をもらいに、ダマスコの街道に行っていたんですね。ダマスコでそういうことしていいかということをダマスコの街道に許可をもらいに行っていた時に、じゃあそれをもらいに行こうとしていたその道中で天からの光が彼を打った、地に倒れてそこでイエス様の声を聞いた。サウロ、サウロ、なぜ私を迫害するのか。そしてサウロはそこで、主よ、あなたはどなたですかと言います。彼はもうその時この声が自分の主、あの主なる神様、神様だと思っていたんです。主よって言ってます。するとその主よ、私が神だと思っているその人はどなたですかと彼は聞きます。すると、私はあなたが迫害しているイエスである。さあ立って町に入っていきなさい、そうすればそこであなたのなすべきことが告げられるであろうというふうに言われました。そこでパウロは主イエスキリストを知ったとされる、これがこの劇的なシーンがですね、皆さんも知っていると思います。パウロの改心のシーン、これがパウロの改心のシーンだと私たちは認識していますし、それはもう間違いではありません。この時彼の心が主の方向に向いた、それ間違いありません。今までは捉えること、立法に正しくあること、間違っているものを正すことに熱心であった彼が、そればっかりを見ていたもの、本当に神様の方を向いた、そしてイエス様の方を向いた、その心の向きが変わったというのは間違いありません。で、イエス様が主であるっていうことを知った、主よ、そして自分がクリスチャンを傷つけていることが、この主である神様であるイエス様を迫害していることだったんだということも分かる。 今まで自分のしてきたことは神様を傷つけていることだったんだ、今までクリスチャンを、兄弟姉妹を傷つけてたことは私が従おうと思っていたあの神様を、イエス様を傷つけていたことだったんだ、なんということをしていたのか、なんと自分が愚かだったのか、思い上がっていたのか、そういうことを彼が知ったということは確かにあると思います。またここから私たちもまた同じような福音が響いてきます。家族をどれだけ傷つけていたのか、兄弟姉妹たちにどれだけ傷つけていたのか、それがイエス様を傷つけていたことだったんだ、その罪がのためになぜ私を迫害するのかと言われている、何ということをしていたのか、それに気づかされた。だから彼はもう顔を上げられない、もう光に当たった時声を聞く前から地にひれ伏さなければならぬほどになってしまっていた、倒された。神様が主である、まあ、神様を知った者、イエス様がイエス様を初めて主であると知った者、まあ、言い換えれば本当に神様の前に立って生きる者になった時、私たちはちょっと矛盾してる言い方ですけど、神様の前に生きることになった時、私たちは立つことができなくなります。神様の方向に向きを変えた途端に立つことができなくなる。それは己の小ささ、愚かさ、まあ、罪深さによって、そして先ほど言いました深いところでは、まあ、そのせいで、自分のせいでこの方がどれほど傷つけられていたか、傷ついてくださったか、重荷を負って忍耐してくださっていたか、苦しんでくださっていた かということを自分に知らされるとき、人は その罪の重さを分かったとき立てなくなるし、自分なんていうことをしていたのか、顔を上げることもできなくなる。そしてさらに言えば、そのあまりに大きすぎる主の犠牲と愛を前にすると、なんでこんな私のために我慢してくださって、傷ついて、そして命まで捨ててくださったんだろうか、それは私たちを救うためであった、私たちを愛するためであった、その犠牲と愛を知らされると、その圧倒的な光でですね、古い罪深い自分はその光の強さで、その正しさの強さと言ってもいいかもしれません、愛の強さでその闇の影と共に消滅してしまうんですよ、古い自分が。言い換えればその圧倒的な光で古い目ごと潰されてしまうんです。今日の箇所でパウロはもう目が見えなくなっていました。でちょっと前のところ本当に見えなくなったっていうふうに書かれています。なんで彼が見えなくなっていたのかというと、彼の内側でそのようなことが起きていたからでしょう。あまりにも深すぎる愛の光、正しすぎる愛の光って、すぎるって言うと変ですけれども、それが自分に照らされたからです。ただ眩しかったからじゃない。で9章、まあ、今日のところじゃない、9章8節のところにあるように、彼は物理的な、まあ、肉体の目を開いても、彼はもう何も見えなくなっていたって言われて、目を開いても何も見えなかった。つまり彼はイエス様の愛に打たれて、今までのように物事を見ることができなくなっていたと言ってもいいと思います。でも新しく見えるようになったわけじゃない、見えなかったんです、まだ。だから彼はまだ見えるようになるのと見えないの間の狭間に生きていた時でありました。何か素晴らしい正しい目を持って物事や人を見ることができるようになったかといえば、まだその時が来ていなかった。聖書はこう言っています。彼は3日間見ることも食べることもできなくなっていた。でこの3日というのも とても象徴的だなというふうに思います。何を示しているのかというと、やっぱイエス様が十字架で死なれてから復活されるまでも3日です。その死、まあ、黄泉に下ったとされて、その死から復活までも3日。彼もまたイエス様の愛の光に照らされてから古い自分が死んで新しい命によみがえるまで、そのような黄泉に下っているような暗い日々があった、そういう3日間過ごしていた時があったということです。イエス様知った、イエス様に許されて愛の大きさ知った、そしたらもう新しく全部正しく生きることができるようになるんだって、そのすぐそうなるかのように思えるんですけれども、この3日があったっていうことは他にもっと大切なことなんじゃないかと思う。今までの自分が間違っていた、どれほど死を苦しめていたか、その愚かな自分のために主が何をなさったのか、そのことがいかに大きなことか、そういうことが分かっていても、分かっていて古い自分が死んでいく、でも新しくまだ生きれていない、私たちにもそういう時があるのではないかと思う、あったのではないかと言ってもいいし、今そうなのではないかとも言うことをできると、悔い改め改心が起きて、なんで自分はこんななんだ、主の愛はどれほど深いんだ、どれほどイエス様が苦しんでくださったんだ、そういうことが分かった日があったはずです。でもそれが分かってから、私たちはこのパウロと同じように、まあ、この時サウロですけれども、同じようにまだ何にも見えない時がある。今までの価値観であったり見方は崩された、考え方は崩された、しかしこれからどう見たらいいか分からない、どのように人と接していけばいいのか分からない。それは今まで教えられてきた考え方、価値観があります。私たちにはそういうことで物事を見たり人を見たり測ったり しかしそういうことでしかしてこなかったから、それがひとたび崩されたら私たちはもう目の前が真っ暗になってしまう。そりゃそうだと思います。そうなってしまった時、だからシエス・キリストに出会ったその後、私たちは、まあ、どうすればいいのか、私たちはどうなるのか、まあ、新しい目というが与えられて目が見えるようになるまでは、私たちは誰かに引っ張ってもらう必要があります。でも誰に引っ張ってもらうかっていうのは多分重要ではありません。ここではどこに引っ張ってもらうかが、まあ、重要なんですね。どこに引っ張ってもらうのか、目が見えてない時に引っ張ってもらうのか、それは先に目や耳が開かれている人がいるところに引っ張っていかなければならない。私たちでもこの教会です、教会に引っ張っていかなければならない。それパウロもそうだったんですね。パウロはどうだったかというと、パウロは目が見えなかった直後、まあ、同行していた人々とかどうかはちょっと定かではないんです、はっきりとそうは言っていないんですけれども、人々に引っ張られてダマスコに行ったって書いてます。目が見えていない時、人々に引っ張られてダマスコまで行った。でそれは何のためにダマスコまで行ったのかというと、ダマスコの街道で捕獲の許可をもらうためではなくて、ダマスコでアナニアという主の弟子の一人に出会うためです。つまり先に目が開かれているものに出会うために引っ張られていったということです。パウロは引っ張られていった後、まあ、アナニアと出会って手を乗せられて宣言を受けて聖霊を受けて聖霊に満たされて目が開かれます。目が見えるようになります。でもダマスコに着いてからも彼はそのアナニアに出会うまでの3日間あった。その間は目が見えず、そして食べることも飲むこともできず、できなかったんですね。そしてさらに今日の主の言葉からわかるように、彼は3日間祈っていた。 私たちの信仰が今、まあ、改心が与えられて悔い改めが起きて、あ、自分の今まで間違っていた、主の愛がどれぐらい深かったか、そういうことが分かったけれども、今までの生き方、自分の考え方が違うっていうことは分かった、否定されているというところで、その先に行ってなくて止まっているのだとすれば、この時のパウロと同じで、まだ私たちは暗闇の中です。もしその暗闇の中ならば、キリスト者として、まあ、キリストの体としてこの世も物事も人も見えていないということになる。でも引っ張られて教会には来ている。そしてそれをさらに決定的に示すのが聖餐であると思います。パウロはこの3日間食べることも飲むことも、まあ、しなかったというふうにありますけれども、できなかったんだと思います。つまりこれが示しているのは、新しい命に生きなければ、つまり聖霊を受けなければ、食べること飲むこと、つまり聖餐でパンを食べていても杯を飲んでいても何も感じない、味わえないということが起こるんではないかと私は思います。私自身もそうですけれども、多くのキリスト者はまだこのパウロが聖霊を受ける前のこの状態にあるのではないかと思うんです。それか一時本当に恵みを持って受けられたけど、またこの状態に戻ってしまっているってことがあるのではないかと思うんです。これは私は誰が聖霊を受けてて誰が受けてないかということを言いたいのではもちろんありません。そのようなことでクリスチャンを判断するつもりもありません。この人は受けている、この人は受けていないとか、いいかとか悪いとか、そういう話ではありません。他者を判断するつもりはないんですけれども、ここにいる兄弟姉妹、この説教を聞いている兄弟姉妹、まあ、リモートで聞いている人も含めて自己吟味してほしい。この世を見つめる目、家族を見つめる目、兄弟姉妹を見つめる目、隣人を見つめる目が真っ暗になっていないか。見てるようで見えていない。そして聖餐を味わえているのか。何も感じないのか。私もそうですけれども、私たちは聖霊を受けられる器であるのに、このパウロの暗闇の3日間をかなり長く過ごしているように思うんですね。そういう私たちに必要なもの、この聖霊を受ける前に、その時に必要なのは祈りです。ペンテコステの記事を見ても、弟子たちが聖霊を受ける前にしていたことは、120人が集まって祈りを捧げていたんです。イエス様がご自分が天に戻られるから、ご自分の代わりに使わされて来られる方がいる。そういう、その方が来てくださるという約束をしてくださった。そのこと、その方が来てくださいと祈る、その祈りをみんなで捧げていたんです。ペンテコステの日。パウロもまた祈っていたわけです。自分に使わされてくるアナニアという人がいるっていうのを幻で示されていた。目が開かれると知っていた。だから、アナニアが来ますように。アナニアを通して自分のうちに来てくださる聖霊なる神様を待ち望んでいたということ。祈りを持って、来てください。聖霊なる神様来てください。あ、その方がどなたかっては分かってなかったと思います。弟子たちも何が下ってくるかは分かってなかった。パウロもアナニアが来るというのは分かってたけれども、自分に聖霊が下るとは分かっていない。でも私たちのもとに来る方がいる。その方を祈り求める。私たちははっきりと分かってます。聖霊なる神様が来られる。パウロは、まあ、サウロはアナニアと出会い、手を乗せられた直後に目が見えるようになりました。その時彼の目から鱗のようなものが落ちたと聖書は 証言しています。目から鱗はここから取られて言いますけれども、鱗のようなものが落ちたんだ。つまりですね、この記事を読むと分かるのは、本当は、まあ、私たちもそうです、パウロも最初からちゃんとした目を持ってるってことです。主の愛の眼差しを持って見ることができるような正しい目をもともとは持っているんです。でもその目が鱗で覆われているから見えなかった。鱗といってもピンとこない時代、私たちだと分からない人もいるかもしれない。私たちの時代に合わせて言えば、まあ、黒いもうインクとかマジックで塗りつぶされたコンタクトレンズみたいなものと言っているでしょ。それが目に入っていたわけです。だからそんなものをついてたら見えないんです、真っ暗で。それが目についていた。この世界の人々も、今の世界の人々も、私たちもそうですけれども、その黒く塗りつぶされたコンタクトレンズをつけているのに、世界が見えていると勘違いしている。見えていないのに見えていると思っているんです。盲人なのに見えていると思って手引きするっていうふうに聖書は言っています。見えてないのに教えられると思って生きる。そういうふうに見えてないのに見えていると思って生きている人はめちゃめちゃこの世界にはいるし、私たちもそういうふうに勘違いしているところがある。パウロは主の愛に打たれた時に、そのもともとついていた鱗、まあ、コンタクトレンズを通して、じゃあ何も見えてないってことが分かったんです。今までの自分の見方じゃ何も見えてない、これは真っ暗だっていうの。だから彼は見えなくなったんです。でも自分でそのコンタクトレンズを取ることができない、鱗を取ることができない。アナニアという人が来なければ、まあ、精霊が来なければ、聖なる神様が来なければそのコンタクトレンズが取れない、この見方が変えられないってことが分かってる。でも聖霊なる神様は下った時、その鱗は落ちたんです。そしたら本当の目、主なる神様イエス様を見ることができる、見つめることができる目、見前に立って御顔を仰ぐことができる目に戻された。主の愛の眼差しを持って隣の人もこの世界も恵みを見ることができる目が与えられた。この世界は主の愛によって作られたんだ。私たちがそれによって今もなお支えられているんだ。だから聖書は再び見えるようにされたと言っているのはそういうことだと思います。新しい目が作られたとかではなくて、再び目が見えるようになった。それはこれは単なる視力回復ということではないと思います。主がご自身を見つめることができるように最初から設計されていた創造の時の正しい目に戻ったっていうこと。アダムが堕罪した時から彼らはもう神様の前に立つことできなくなって、闇に隠れて神様の前に出ることができないし、神様の顔を見ることができなくなっていたんです。もうあの時からもう目に鱗がついていたに違いありません。そして生まれながらに皆鱗がついた人しか生まれてこなくなった。しかしイエス様の犠牲、愛によってその罪が許されて、もう隠れなくてよくなった。主の御前に立つことが許されるようになった。その罪が許された。そしてそれを私たちが知って、その犠牲をの恵みを受け止めた時から、そのようにしてくださったんだということを信じて受け止めて気づかせてくださった、気づかせてくださる聖霊を受けた時から、私たちの目の鱗も落ちたはず。本当は洗礼の時それが起きているはずです。だから一度はそれが取れていたか取れていないか、それはもう分かりません。でもそれに気づかされた時、恵み受けた時、私たちは一度落ちているはずです。でももしかしたら私たちはその落ちたはずの鱗をまた再度コンタクトレンズをつけ直すようにですね、もう一度自分でつけてしまっているかもしれません。 今日のパウロの暗闇の3日間のような何も今見ることができない、生産に預かっても何にも感じない、この世界にある恵みを通して糧を与えられていることにも何にも感謝も出てこない、そういう自分がいるとしたら、私たち自身がこの3日間に戻ってしまっているからだと思います。だから私たちは再度祈りを持って聖霊なる神様を受けたいと思います。聖霊なる神様を切に求めたいと思います。私たちはもう一度聖霊に満たされたとき、このパウロのように御言葉を述べ伝える使者として、和解の使者として歩みを始めることになるでありましょう。そして今日食べられなかったパウロが食事をとって元気を取り戻したと書かれているように、私たちも聖餐という神様の用意してくださった食事に預かるときに、本当に聖霊に満たされたときは聖餐に喜びと意味と味わいが与えられて元気が取り戻されるはずです。今日はペンテコステです。聖霊なる神様が弟子たちに下ったことを祝う日です。私たちも今日再度聖霊なる神様によって満たされるように、そして目が開かれるように、切に私たちのもとに来てくださる方をこと切に祈り求めたいと思います。そしてどうかこの後の聖餐が喜びに満ちたものとなりますように祈りたいと思います。お祈りいたします。天におられます父なる御神様、私たちが洗礼を受け、また主の大きな御業をに知らされており、また自分自身の罪の深さも知らされているとき、そこに本当に圧倒的な主の光を受けます。それに圧倒されて、その後逆に何をしてはいいかわからなくなって右往左往している私たちがいます。その私たちに対して手を伸ばして引っ張って、くださる人をあなたが使わせてくださり、私たちが今歩みを進めることができています。しかしどうか今日のパウロのようにアナニアという人を通して手を置かれて聖霊に満たされて目が開かれたように、どうか私たちも今あなたがそれぞれの上に手を置いてくださり、聖霊が下り目が開けて、本当にあなたと同じ眼差しを持ってあなたの御心を悟り、またあなたの御顔を仰ぎ、隣人を見つめ動き出すことができる、その目を再び取り戻させてくださいますように、すべてのものの目の鱗を落としてくださいますように、もうすでに洗礼を受けています、あと再び私たちがこの暗闇に戻らぬようにあなたが目を覚ましてくださいますようにお願いをいたします。どうぞ聖霊を下してください。聖霊なる神様どうぞ来てください。このお祈りを尊き主イエスキリストの御名によって御前にお捧げいたします。アーメン。